障害学習ナンバー529香り高い文化の町発行下諏訪町教育委員会編集障害学習編集委員会郵便番号 393-8501 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40下諏訪総合文化センター内電話0266-271111内線718ファックス0266-280131下諏訪体育館でエンジョイスポーツ下諏訪体育館を使いたいけれど利用方法がよくわからない。そもそも下諏訪町にはどんなスポーツ施設があってどうやったら利用できるのといった疑問を持たれている方も多いのでは。そこで今回は下諏訪町にあるスポーツ施設の紹介や体育館の利用方法、下諏訪町で取り組んでいるスポーツイベントや教室について簡単にご紹介いたします。9下諏訪町にあるスポーツ施設はどんなものがあるの？ A 下諏訪体育館屋内運動場野球場テニスコート弓道場陸上競技場高浜運動公園高浜マレットゴルフ場想定場秋宮スケートリンクなど様々なスポーツを行える施設があります。9. 下諏訪体育館の中にはどんな施設があるの？ A. アリーナ、バレーボールコート2面分。柔道場、剣道場、卓球場、会議室、ミーティングルーム、トレーニングルームがあります。9. 各施設はどうやったら利用できるの？ A. 利用方法は大きく分けて2つあります。1. 予約して使う。予約方法は体育館での窓口予約、または公共施設予約システムからの予約となります。使用月2ヶ月前の1日から予約が可能です。お電話での予約はできませんが、施設の空き状況はお電話でお答えいたします。2. 個人利用で使う。予約が入っていない空き時間は、施設を個人でも利用できます。空き状況を事前に体育館までお問い合わせください。体育館、アリーナ、柔道場、剣道場、卓球場、トレーニングルーム。一人当たり2時間につき、子供、小中学生130円、大人270円。屋内運動場、テニスコート1面分の広さがあります。一人当たり2時間につき、子供、小中学生140円、大人280円。総合運動場、テニスコート、陸上競技場、8時30分から12時、一人当たり200円、12時から17時、一人当たり270円。窓口受付時間、午前9時から午後5時、火曜日休館。公共施設予約システム。スマートフォン、タブレットから施設の空き状況が確認できます。https://nelcs.ne.jp/F 大文字F です。facilitysv/大文字 S http://marthone/2036103 スラッシュ2036100スラッシュ9。下諏訪町で行っているスポーツイベントや教室はどんなものがあるの？ A。年間を通して様々なイベントや教室を実施しています。イベントや教室の情報はクローズアップ下諏訪やホームページを通じてお知らせしていきます。幅広い年齢の方に参加していただけるイベントや教室が多くありますので、家族やお友達とお誘いの上、ご参加ください。4月から、早朝ラジオ体操スタート。午前6時30分から。町内の9会場にて、毎朝ラジオ体操を行っています。幅広い年代の方にご参加いただいています。朝から体を動かして、すっきりと一日をスタートさせましょう。早朝ラジオ体操実施会場。下諏訪中学校校庭会場。下諏訪南小学校校庭会場。下諏訪北小学校校庭会場。新金小浜支店会場。津島神社境内会場。明日奈良公園会場。子育てふれあいセンター会場。諏訪大社春宮境内会場。橋本雅也駐車場解除。5月から6月、前期体力づくり教室、卓球教室。6月から8月、後期体力づくり教室、チャンスボール教室&スポーツ吹き矢教室。下諏訪町生まれのニュースポーツ、チャンスボールと、子供から大人まで楽しめるスポーツ吹き矢と2種目のニュースポーツが体験できます。8月19日日曜日、下諏訪ギネスにチャレンジ2018。今年で19回目を迎える下諏訪ギネス。全6種目での記録更新が狙えるかも。9月8日土曜日、下諏訪町ジュニア陸上競技大会。9月9日日曜日、第37回下諏訪レガッタ。10月8日月曜日、町民スポーツ祭、町民マラソン、体育の日。11月4日日曜日、第17回チャンスボール大会。誰でも簡単に行えるので、やったことがないという方も大丈夫。下諏訪町で生まれたニュースポーツで仲間とコミュニケーションを取りながら、目指せ優勝。1月5日土曜日、秋宮スケートリンクオープン予定。1月27日日曜日、氷上祭。下諏訪町のスポーツ推進委員会が考案したニュースポーツ。チャンスボールって面白い。ピンチをチャンスに変えるからチャンスボール。チャンスボールとは、平成10年に下諏訪町のスポーツ推進委員会の皆さんが試行錯誤の上に完成させた下諏訪町生まれのニュースポーツ。発案のヒントになったのは、今年のピョンチャンオリンピックでも大きな注目を集めたカーリング。カーリングプラスマレットゴルフゲートボールはチャンスボール。中心の得点が書かれている的を挟んで、両側の打撃ラインから交互に球を打ち合います。全10球。得点ゾーンに入れて合計点の高い方が勝ち。個人対戦もチーム対戦もできます。最後の一打がチャンスボール。有利なチャンスラインから高得点ゾーンを狙うもよし、相手の高得点ボールに当てて 得点外に出してもよし。チャンスボールが体験できる教室を実施します。チャンスボール&スポーツ吹き矢教室。開催日、チャンスボール教室、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日土曜日。スポーツ吹き矢教室、7月21日、7月28日、8月4日、8月18日土曜日。時間9時30分から11時30分。場所、下諏訪体育館アリーナ剣道場。定員30名。参加費無料。持ち物、運動靴、タオル、飲み物。申し込み事項。1、氏名。2、年齢。3、住所。4、電話番号を下諏訪体育館までお知らせください。スポーツ吹き矢とは、腹式呼吸を使って遠くの的を射る吹き矢型のニュースポーツ。幅広い年齢層が楽しめると大好評です。チャンスボール講師、下諏訪町スポーツ推進員、スポーツ吹き矢講師、スポーツ吹き矢上級公認指導員、小平晴美さん。申し込み、問い合わせはこちらまで。下諏訪町教育委員会、教育子ども課、スポーツ振興係。電話0266-271455。ファックス0266-270511。我らが町のアスリート。高校生活で学んだことと、これからの目標。中谷雄飛。まずはじめに、昨年12月24日に京都府で行われました第69回全国高校駅伝において、我々佐久長聖高校は9年ぶり2回目の優勝をすることができました。このような結果が残せたのも、町民の皆様をはじめとした多くの方々の応援のおかげです。本当にありがとうございました。私が陸上競技を本格的に始めたのは中学校に入学してからです。1、2年生の時は大きな結果を残すことはできませんでしたが、3年生の時に出場した全国大会の1500メートルで8位に入賞しました。翌年1月の都道府県対抗男子駅伝に県の代表として選ばれましたが、その時は自分より早く強い選手がいたので補欠となり走れませんでした。全国や県には自分よりも早く強い選手が多くいることを感じ、誰にも負けない強い選手になりたいと思い、県内で強い佐久長聖高校に進学しました。佐久長聖高校に入学してからは、ただ練習を頑張れば良いと思っていましたが、先生方からは練習よりも生活面を大事にしていきなさいと日頃からおっしゃっていただきました。日々の生活リズムや礼儀など、練習以外の部分を鍛えていくと、不思議なことに記録や結果が良くなっていきました。そういった部分で陸上競技は生活が一番大切だと学びました。また、体としっかり向き合う大切さ、工夫することの大切さも学びました。私は高2の初めに貧血を経験し、約1ヶ月間走れませんでした。その期間中は自分で練習を考えながら行ったり、先生方からアドバイスをいただきながら練習しました。行える練習も限られているので、工夫しながら取り組んだり、食生活も見直しました。当時を振り返ってみると大変でしたが、その経験が今につながっていると感じましたし、自分を変えるきっかけになったと思います。 4月からは東京の大学へ進学し、競技を続けます。大学での目標は、世界陸上やオリンピックの5000メートル、1万メートルで、日本代表として出場し、メダルを獲得することです。また、今年3月には、中国、貴陽で行われたアジアクロスカントリーに日本代表として出場させていただきました。中国の選手に負けてしまい、2位という結果でした。あと一歩で銀メダルでしたが、まだまだ世界の選手との力の差を感じました。今年は7月に U20 の世界選手権があるので、そこで再び日本の代表として出場し、結果が残せるように、高校生活で学んだことを活かしながら、新たなステージで頑張っていきたいと思います。ゼッケン17番、長野県代表として走る中谷さんの写真が載っています。大人も子供も本に親しむ読書。大人も子供も本を手に、昨年度の読書推進のプロジェクトから、下諏訪町読書推進委員会。一昨年に引き続き、昨年も町内にある小学校、中学校、高等学校の皆さんに、町内一斉家庭読書の日のポスターを制作してもらいました。町内の各施設や店先で見かけられる方も多いのではないでしょうか。読書を家庭に、これからもよろしくお願いします。4枚のポスターがあります。1枚目、制作、下諏訪工業高等学校図書委員会。2枚目、制作、下諏訪中学校図書委員会。3枚目、制作、下諏訪北小学校。4枚目、制作、下諏訪南小学校。読書文化の町、下諏訪を目指して、図書館祭りの中で行われたブックカフェ。当日はいろいろな形でたくさんの本が紹介されましたが、当日カフェに来られなかった人たちのために、市場でもう一度お見せします。本屋さんでよく見かけるポップを作りました。ここに紹介されている本は、町内小中学校4校の図書委員の皆さんが選んでくれた本です。懐かしい本もあれば、ゲーム本あり、漫画本あり、子供たちの読書の世界は今大いに広がりを見せています。私の勧める一冊の本は、学校などを巡回しました。ぶらり下諏訪、お宝発見、その2。歴史の町、下諏訪。各区に眠っているお宝を地元の方に解説していただきました。土橋神殿開発碑と特本の名号碑。清水町、宮坂徹。赤砂一本柳が神殿開発され始めたのは、宝暦7年。1757年頃からだが、風水害や村から離れていることで、容易に成果が上がらなかった。村づくりをして、増収を図ろうとしたのが、湯野町、現下諏訪町の玉木勘左衛門と小川村、現諏訪市の松沢文蔵だった。文化元年、1804年には、文蔵が移り住んで、神殿村の草分けとして工作に励み、勘左衛門は村づくりなどの資金を出した。数年で村らしくなったが、勘左衛門は家産が厳しくなり、その後を上諏訪の亀屋土橋玄蔵に託した。玄蔵が村づくりに取り掛かったのは文化4年、1807年頃からで、息子の 平四郎を移り住まわせて開発を任せた。一本柳神殿と呼ばれたこの地は、その業績から後に高島藩より土橋神殿と命名された。明治32年に記念碑が建立され、大寺は旧藩主家の諏訪忠元、碑文は渡辺国武、書は金井幸康である。碑の所在は赤砂公会所敷地内である。赤砂公会所前の墓地には玄宗が建てた念仏特本の六字明号の碑がある。玄宗は特本に深く帰依して六字明号を受け碑にした。特本が諏訪に滞在した折、土橋家に立ち寄り、商人の言葉に励まされて村づくりに力を注いだことが碑に刻まれている。下社神宮寺旧跡、上久保石野道穂。長年親しまれてきた山王閣が取り壊され、秋宮南の高台は山王台へと復した。ここから南に面する諏訪湖を望むと、その足元が懐状の窪地になっているのがわかる。おそらくは窪地名の由来となったであろうこの地こそが下社神宮寺の中心であった。明治維新まで社地一帯の神仏集合信仰が主流であったことは、最近になってようやく一般の知るところとなってきた。ここでも秋宮の仏教的本尊を守る本地堂が、山王台下の右手に立派な三重の塔が左手にそびえていたのである。また竹井川の大地上には巨大な本部、寺の本部が、さらには周辺一帯に多くの死因、死亡、胎児に所属する小寺が展開していた。承知橋で信玄が不審の約束をしたという伝説も、史実やロケーションを見るに神宮寺の不審を指していたのだろう。現在その異様を忍ぶ四すがは残されていないが、江戸期の境内図、下諏訪長子上巻収録と照らし合わせることで、その痕跡の幾ばくかは確認することができる。飯稲地蔵をはじめとする何体かの石仏、千住の滝の痕跡など、そして最も印象的なのが、飯稲地蔵の左後方、畑や民家のものとは到底思えない本坊の立派な石垣だろう。すでに手遅れというべき現状ではあるものの、貴重な史跡が身近に眠っていることを知り、また守っていきたいものである。教育委員会からのお知らせ。町立図書館のおすすめ本コーナー、日本の色のルーツを探して、城和夫著、パイインターナショナル。あなたの好きな色は？と問い、返事がピンクでは味気ない。荒染め、赤竹色となると色がパッと匂い立つ。現在は身の回りにいろいろ色が満ち溢れている。しかし半世紀前には白黒テレビ、白黒写真が普通であった。色彩感覚は育った時代によって作り出されたものだとおぼろげながら感じる。色は人間社会を規制すべく使われてきた歴史があるが、いつの世も庶民の工夫はそれを上回り、実に興味深い。書評ボランティア、植松。紹介した本は図書館で借りられます。電話でも予約が可能です。電話 27-5555。 町民大学下諏訪を学ぶ1、演題今井邦子、そのドラマティックな人生。講師宮坂徹。諏訪湖博物館赤彦記念館元館長。日時6月24日日曜日午後1時30分から午後3時。会場文化センター集会室。当日受付か。受講料100円。下諏訪町の湯田坂にある今井邦子文学館。ここは邦子の父山田邦彦の実家です。邦子本名山田邦衛は父の赴任地であった徳島県徳島市で明治23年に生まれました。彼女が2歳の時父母と離れ父の実家である下諏訪町の祖父母に預けられます。ここで少女時代を過ごしますが、彼女を待ち受けていた人生は、邦子の歩んだ道をお話しします。講師コメント。お問い合わせ、28-0002、障害学習係。6月の声。この時期になると、望遠鏡を持って、バードウォッチングに明け暮れた小学校高学年の頃を思い出します。お世話になった担任の先生は筋金入りのバードウォッチャーで、総合的な学習の時間として設定された午後の長い時間を使い、クラス全員でフィールドワークに繰り出しました。学校林に入っては鳥を探し、見つけた鳥について調べ発表し、一冊の本にまとめました。さらに、巣箱を作って設置し、巣立つまでの観察も行いました。6月頃は、巣箱を利用するシジュウカラが巣作りと子育てを行う時期で、私たちの巣箱には2年目にしてシジュウカラが入ってくれました。一緒に作ったユンチンと飛び跳ねて喜んだことを覚えています。当時、私はクラス内で孤立しがちでしたが、この授業の時は元来持っていた研究者気質と知識を活用して、生き生きと取り組むことができました。性格も明るくなったと当時を知る人に言われます。今の私があるのは先生のおかげだと思っています。先生とは今でも年賀状のやりとりが続いています。こんな鳥を見つけたよ、と昔と変わらない丁寧で綺麗な字を見るたびに、あの輝いていた思い出が心に戻ってきます。上野しおり。